시시기 나나쇼 이노리마쇼 쇼 쇼 쇼 할렐루야 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 대노또 사마 감사이타시마스 겨모 신이 감사시마스 미코토바데 와다시타치오 야시나테 시크크시테 그다사 예수사마노 미나뇨테오 이노리이타시마스 아멘. 자, 6쇼니 츠지이테 나나쇼모 기디온 데스. 기디온という獅子を主が立ててくださったということですね。 イスラエルが空女の罪を犯し、自分たちで豊かになってるんですよね、環境的に。そうすると彼らが神様頼らなくなる。それを頼る、このものを頼る、
快楽を頼る、バールとアシュタロットはものすごいこの快楽の神ですよ。そして富の神です。快楽も与え、富も与え、権力も与え、もうすごいこの妖的にはもう最高の神々ですね。だからそれに頼る。それでヤウェ神様を思い出さない、 祈らない、堕落していく。そのところに主が敵を送ります。だからこの敵というものはイスラエルにとっては良くないんです。良くないんだけど、神様にとっては良い手段です。彼らが主に悔い改め立ち返るように、 主を頼る、主と交わりですね。主を頼る、主と交わる、主と親しくなる。それが主が人間を作られた目的であり、また、イスラエルを選んだ理由でもあるんです。私の民、私の子、私の花嫁、そのようにね、主が言われるんですね。 だから 問題は、その主と親しくならなければならない民が、この別の神々、夫がいるのに夫の代わりに他の男性を恋したそのものになる。それが淫乱ですね。空女諏訪ですじゃあ一節から見ましょう。
それでエルバール、すなわちギデオンと彼と一緒にいた民は皆、朝早くハロデの泉のそばに陣を敷いた。ミディアン人の陣営は彼の北にあたり、モレの山沿いの谷にあった。その時主はギデオンにおせられた。あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが
自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないから。いつも問題は何かというと、自分の手で自分を救った。それで自分の財産が自分を今平安に楽にさせた。このように物を頼る、まだ数ですね。今はもう キリオンがラッパを吹き鳴らしたら、たくさんの人々が集まりました。リバイバルですね。そのリバイバルの中で主はこのように言われます。数が多いんだ。主を頼る、主と交わりをする、その人々として主が イスラエルを救おうとするんですよね。そのためには神様がなさったということ、それでその神様と私たちが親しくなることです。しかし数が多い、そしたら人間を誇るんですよ。人間自慢するんです。三節。今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい、
ギルアデ山から離れなさいと言え。すると民のうちから2万2千人が帰っていき、1万人が残った。
恐れおののく者、
主が私たちに送る聖霊は臆病の霊ではない、愛と力と慎みとの霊です。だからその主の霊によってじゃないんですね。だから帰りなさいと言われます。四節、
すると主はギデオンに仰せられた。民はまだ多すぎる、彼らを連れて水のところに下って行け、私はそこであなたのために彼らを試そう。私があなたにこの者はあなたと一緒に行かなければならないと言うなら、その者はあなたと一緒に行かなければならない。また私があなたにこの者はあなたと一緒に行ってはならないという者は誰も行ってはならない、
うん、だから一緒に行く、このギデオンは神様と一緒に行くんですね。だからギデオンと一緒に行く信仰ですね。信仰、主を信じて歩んでいく、その人その人を選ぼうとするんです。五節、
そこでギデオンは民を連れて水のところに下っていった。すると主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず別にしておき、また膝をついて飲む者も残らずそうせよ。その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝をついて水を飲んだ、
うん、じゃあこの膝をついて飲んだ人と、この手、口に手を当てて水を舐めてるものを区別したんですね。それで300名が残りました。じゃあいつも何か物を見ても何を見ても主を仰ぎ見る、そして主を頼る、主と歩む、その人を主が選ぶんです。だから敵と戦う、敵はもう数えることはできないほどだったというんですね。じゃあこの7節、
そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよ、
うん、じゃあこの300人だけ残した、数が救ったということ、それがないように。だから神様はギデオンもギデオンの家族、ギデオンの部族が少し、その部族の中で一番小さい、また中二部族の中でまたギデオン部族が一番小さい、その家の中でも一番若い、そのような人をどうしてね。このことはもう主だけ頼る、それを主を信じるですね。主を頼る、水を飲む時にも主を頼る、その姿勢ですよ。そのような人300人で十分ということです。それで全部返した。九節、
その夜主はギデオンに仰せられた。立ってあの陣営に攻め下れ、それをあなたの手に渡したから、
うん、この300人の手に主が敵を任す、渡した。それで12節、
そこにはミディアン人やアマレク人や東の人々が皆イナゴのように大勢谷に伏していた。そのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかった。
数えきれ、相手は数えきれない、ね、しかしこっちはたった300名、それも小さい集団から一番若いもの、数じゃないね、ただ主を頼る人、それが重要ね。主を信じる、ね、信じる、頼る主を頼る300人と数えきれ、あんまりにも多く 砂の海辺の砂のように多く数えきれない。その敵との関係ね、その敵も連合軍ですね。ミディアン人、アマレク人、東の人々みんながイナゴのように集まった。13節
ギデオンがそこに行ってみると、一人の者が仲間に夢の話をしていた。一人が言うには、私は今夢を見た。見ると大麦のパンの塊が一つミディアン人の陣営に転がってきて、天幕の中にまで入り、それを打ったのでそれは倒れた。ひっくり返って天幕は倒れてしまった、
うん、じゃあこれも敵の天幕の中で敵の兵士たちで喋ってることをギデオンが部下と一緒に降りていて聞いたんですね。大麦のパン塊一つだった。じゃあ、小麦ではなくて大麦。大麦は何を意味するんですか？貧しいという意味。貧しい。だから美味しいパンではなくて大麦のパンです。貧しいもののパンです。だからギデオンは貧しい人です。若い人です。300人は大麦です。だから立派なそのパンではなくて、ただ水ぼらし姿、まあイエス様と同じですね。けどこの大麦が、ね、信じる信仰の大麦ですよね。石が一つ飛んで、それをこの金の蝶、ネブガネネサルの金の蝶を打ち倒した。それと同じですよね。大麦。だからどうして大麦か。貧しい。だからお金がない。そのことを意味する。貧しい軍隊。それで、それが転がって天幕を打ち殺した、打ち倒した。ギデオンのあれを大麦のパンだというね。次。
するとその仲間は答えていった。それはイスラエル人ヨアシの子ギデオンの剣に他ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだ。
ギデオンの剣だと。で、大麦のこうパンがギデオンの剣だと言ってる。だから日本は剣だとね、聖霊の剣。だからこの日本の数じゃなくてね、私たち人数が少ない、この日本の教会を意味するかもしれないね。300人は 0.2% です。 0.2%、 20万名の 0.2%。 中古説、
ギデオはこの夢の話とその解釈を聞いたとき、主を礼拝した。そしてイスラエルの陣営に戻っていった。立て、主はミディアン人の陣営をあなた方の手に下。
このように確信が与えられた。16節。
そして彼は300人を3代に分け、全員の手に角笛と唐壺とを持たせ、その壺の中に松明を入れさせた。
じゃあ壺、これも壺ということもね、私たちは土の器です。土の器の中で松明が入ってます。松明は聖霊ですよね。だから大麦のパン、ね、300人、部族の中で一番小さい部族、その家の中で一番若い、もうどんどんどんどん小さいんですね。だから自分のあれですね、私たちの位置関係です。主はね、宝、私たちは土の器、その関係をよく知ってる人。だ からこの松明がね、壺の中で入った。その壺が割れる、割れたらこれが、ね、松明が現れるんですね。聖霊の力ですよ。聖霊の力でこの聖霊の剣になる、ね、だから全部人間的には一番貧しい、一番小さいけど、その中におられる聖霊様、だから私たちが、ね、頼ってる方、あなたの道を主に委ねよ、主に、主にあなたの委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。だから私たちが自分を信頼するものは全部取り除かれる。じゃあ帰りなさい、帰りなさい。主だけ仰ぎ見て、主だけ見てる人たち、勝利を後で彼らは自分に栄光を返すんですね。そうするとまた堕落するんですよ。安逸な生活をするんです。だからこれはあなた方から出たものじゃない。だから主の力、聖霊の力だから、主と親しく交わりをしなさいというメッセージをね、だから私たちがいくら小さくても、いくら貧しくても、いくら数が少なくても、私たちが主だけ頼れば、聖霊が現れる。聖霊も、ね、時の声とともに、主がじゃああなたの器を打ちなさい、私がガーンと死んだらキリストが生きる、ね、私はキリストと共に生きる、キリストと共に死ぬ、それが重要ですよね。打つ時、19節、
ギデオンと彼と一緒にいた100人の者が真夜中の4番の始まる時、陣営の端に着いた。ちょうどその時万兵の交代をしたばかりであった。それで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した、
この打ち壊した、ね、私が何もありません、私ではありません、それでバーン打つと、その中に松明が現れ、敵がびっくり仰天して、これはギデオンの剣。ギデオンの剣が何か、大麦のパンよ。大麦のパンが打ち倒した。だから誇ってはならない、自分を誇ってはならない。私たちは大麦のパン、土の器、ただ私と共に今歩んでいる方が偉大です。その方を信じることが勝利の秘訣よ。敵が現れた理由は、私たちが主と交わらなかったからよね。主を信じなくて、この世の快楽、この世のお金、この世の権力にはまったから。だからね、ひどいものを送るんですよ、ね、私たちより悪いものを送る。共産主義を送ったんですよね、韓国は。だからもう韓国は今教会が必死に祈ってる、悔い改める。じゃあヤコブ書に行きましょう。ヤコブ書1章1節から、
神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。
このヤコブは誰かというとね、イエス様の直接の家族の兄弟です、弟です。まあ弟子のヤコブはもうヘロデによって殺されたんですね。じゃあ2節、
私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい、
じゃあこの試練がどうしてきたか、私たちは祈らせるため、祈らせる。主と 主を信じて一緒に歩ませる、エノクのように歩ませるためのことです。しかし私たちがこの試練がないと、いつも自分の周りの財産や自分を頼る、平安に、平安がもう自分が正しいから平安だと思うようになる、直さなければならない部分がある。その時主が試練を送ったと、ね、このそれで私たちは、ね、信仰に戻るんです。三節、
信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。
信仰が試されるって、私たちが本当に主だけ頼っているか、この世の空情を頼っているか、この世のお金を頼っているか、今の私の平安な生活が私が正しいと認めるように、その生活を頼っているか、じゃあ私の信仰が本物かどうか、試練を通して分かる。死が来るんですよ。死を通して私たちが純金になる。純金。四節、
その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。
だからいつも忍耐というものを教えてますね。マタイの福音書24章で、主が再臨のことを前兆言われながら、最後まで耐え忍ぶもの、福音を最後まで述べ伝える、この二つを言われるね。忍耐、愛は忍耐ですよ。愛は忍耐、すべて耐え忍ぶ。愛によって私たちは患難を打ち勝って生きるんですよ。死も、もう、迫害も恥ずかしめも、もういろんなことを並べてるんですけど、私たちは忍耐によって圧倒的な勝利者となる。愛によって圧倒的な勝利者となる。だから信仰が試される過程が忍耐です。だから私たちが毎日瞬間瞬間主を頼っていると、主から来る忍耐がある。忍耐が、愛がある。愛によって勝ちますよ。ローマ書、とても素晴らしい場所ですよ。これが8章の35節から。
私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？
このような患難、まず私たちをキリストの愛から、これがね、信仰を強める、すべての信仰は愛から来るんです。だから私たちは主との交わりが、毎日主を頼って主を仰ぎ見、主と話し合い、ね、主から主を愛し合う、主と愛し合う。それから私たちがこう置かれている試練ですね。患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣、あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちを葬られる羊とみなされた。もう死に、死んでもうすぐ死ぬ殉教ですね。しかし私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。大麦のパンがダメ、大麦のパンよ。私たち 土の器よ。けど圧倒的な勝利者となります。4節ね。
その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。
だから忍耐を最後まで、これが信仰なんです。五節。
あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。
だから私たちは主と交わりをし、主に祈る生活をしながら疑ってはなる、ね、主が必ず私が委ねたもの全部与えて、主が全部成し遂げてくださいます。このことが信仰なんですよ。祈りも委ねる、私が前に進む仕事も委ねる、料理を委ねる、運転を委ねる、全部委ねるよ。そうすると主がなさる。ある絵を見るとね、この船長がイエス様、私が運転するけどイエス様が後ろでね、これもいい絵ですけど、私たちが委ねたら直接主が運転する。私は助手席に座る。私が委ねたら直接聖霊様が祈る。聖霊様が私のために取りなしの祈りをしてくださるって言われるんでしょ。それを信じる。今週その話をしたいと思うんですけど、直接主がなさる。直接主が料理をする。直接今日主が私たちとこの教会を導いてくださいます。直接委ねると、これを少しでも疑わないことが重要ね。疑わないこと。委ねたけど本当かなと言ったら、この双心だと。八節。
そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。
だから完全に信じなさい。祈りを委ねたら、祈りを主がしてくださるんだと。一緒に、主の、霊が、聖霊が、ね、祈る。それを信じるのよ。じゃあこのように私たちがね、中二節。
試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。
この試練ということは英語ではテストです。ドキマージョ、言語ではドキマージョです。だから試練はいいことよ。主から送られ、主と共にそれを試練を打ち勝つ、これが試練です。私の目にはよく見えない、よく悪く見えるんで。しかしこの中三節。
誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。
これはテンプテーションです。英語ではね、誘惑。主が私たちをテンプテーション、この、言語ではね、ペイラージョ、ペイラージョと言ってる。だから私たちをね、こうね、誘惑して堕落させる、そんな試練というものはないのよ。だから 誘惑、サタンが誘惑する、嘘で騙して、だからそのことはないんで、けど試練はある。14節、
人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです、
欲ですね、人間の欲、それが誘惑になる。サタンが、人間が欲を持っていると誘惑するんですよ。バールが現れる。中古節、
欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。
これはサタンのルートですよね。私たちの欲を持って、善悪の知識の木を食べる、罪を犯すように、罪のそれを取って食べたら必ず死ぬ、この死を生みます。16節、
愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません、
だから神様は私たちをテスト、試練を与える。それでそれを打ち勝って信仰を強くする、主との交わりを深くするようにされるんです。しかし欲、この空女ですね、空女に行くようなことをされません。天からは良いものだけ主が与えてくださいます。祈らせる、そのことです。じゃあここまでして祈りましょうね。じゃあ私たちがこの世を頼らないように、欲に行かないように、人間が穏やかになると欲が生じる。それで自分の欲のためにバールを支配する。快楽、また富、もう富が、ね、死によって与えられる富もあるんです。ヨセフのようにね。けどこのようにそれを主よりもっとそこを頼る。皆さん、私たちは毎日毎日、その日その日、瞬間瞬間、死と歩んでいる。それ仕事がある。仕事かどうか、とにかく親しくなっていく。死と交わりをする。それが勝利であります。主を呼び、主と交わりをし、主が主にすべてを委ねる、その祈りをしたいと思いますね。主よ、主よ、主よ。